皆さんおはようございます。お元気でお過ごしでしょうか。3月も半ばになり、いろいろなですね、こう息吹を感じる、そういう季節になりました。先ほどこのメッセージですね、復活についてイエス様が語られましたけれども、春になるといろんなこのですね、それまでは静かになっていたこの自然の中に花が咲き、実を結ぶ、そういう自然をですね、感じることができる、とても嬉しい方と思います。さて、3月12日の今日のメッセージは第1ペテロの2章から選ばさせていただきました。ちょうど1ヶ月前に第1ペテロの1章からメッセージをさせていただいたんですが、皆さん覚えてるでしょうか。ペテロの手紙は、ペテロ、イエス様の第一弟子だったペテロが、トルコ地方に散っているキリスト者に宛てて書いた手紙です。その中で、私は神による信仰、希望、愛について、1ヶ月前にですね、メッセージをさせていただきました。信仰による救いの喜びを得ている。そして、その人たちは、やがてもう一度イエスが現れるという、そういう望み、希望を抱いている。また彼らは兄弟愛を持って互いに愛し合うように変えられているというところが一章のところに描かれていたと思うんですね。で、今日はその続き2章のところから、皆さんと一緒にですね、この聖書を読みながら、学びながら、私たち共に主を礼拝していく時とさせていただきたいと思います。一言お祈りいたします。神様、感謝します。今朝もこのようにしてあなたの御前に私たちを導いてくださって、あなたを心から礼拝することができることを感謝します。しもべは聞きます。主をお語りください。どうぞあなたの御言葉を通して私たちに霊的な糧を、力をお与えくださって、私たちの心の必要を今日満たしていただくことができるように、主をどうぞ導いてください。救い主、イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。はい。まずですね、この、次のところ行きたいんですが、あ、来ましたか。はい、先ほど読んでいただいた第1ペテロの2章のところですね。そしてその続き。はい。で、2章の1節から10節の間のですね、特に3節と10節のところをまず見ていただきたいと思うんです。そこにはですね、主が憐れみ深い、慈しみ深い方であることを確かにあなた方は味わいました。十節は、あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。すなわち、主のもとには慈しみと憐れみが溢れているということをですね、実はこの箇所でサンドイッチのようにして語ってるんですね。私たちのこの歩みを見たときに、私たちは自分が正しいから、イエス様にですね、この出会わせていただいた。イエス様のこの救いの福音をですね、私たちが聞くことができ、そして救われたのは、私たちが正しかったからではないんですね。私たちは神から離れていたのに、神様が一方的に私たちを慈しんでくださって、憐れんでくださって、そして私たちはイエス様を通して神の身元に導いてくださった。神様の憐れみ以外に何もない。このことは詩編の103編のところにも書かれています。東が西から遠く離れているように、主は私たちの背きの罪を私たちから遠く離される。父がその子を憐れむように、主はご自分を恐れる者を憐れんでください。 そのような思いで私たちは主のもとに導かれていきました。主のもとに来なさい。主のもとには何があるんでしょうか。私はここ三つのことについてですね、皆さんと一緒に学んでいきたいと思うんです。第一に、御言葉に従うということです。そして、二つ目、生ける石の上に築いていく。そして三番目、主のもとに行く者には使命が与えられていて、その使命に生きるように私たちを導いてくださっている。この三点についてですね、共に学んでいきたいと思います。さて、二章の一節、ですからという言葉から始まります。ですから、あなた方は。このですからっていうのは、一章の後半の部分を受けてるんですね。人は草の花のように散っていく。どんなにですね、私たちの人生が素晴らしくても、いずれ私たちは、草や花のように枯れて、そして土に帰っていくんだ、ということを語っています。しかしあなた方は、朽ちる種からではなく、生きた永遠に残る神の言葉によって生まれたのである、ですからって続くんです。永遠に残る神の御言葉によって生まれたのであるから、あなた方はすべての悪意、偽り、偽善、妬みすべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の実の子のように、純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためである。私たちは御言葉によって救われたのであるから、悔い改めて、今のこの世の虚しい生き方を捨てていきなさい。という勧めですね。ちょっと皆さんよく考えてみていただきたいのは、神の言葉に従わずに自分の思いや欲望を優先してきた過去の歴史というのを私たちは持っていると思うんですね。私たちの人生にそのような経験があるだけではなくて、実はこの人類の歴史がまさにそのような歴史からスタートしてきたということをもう一度ですね、聖書として見ていきたいと思うんです。二つの点から見ていきたいんですね。御言葉に従うことに関して人類誕生の最初はどうであったでしょうか。そして二つ目は自分のこの御言葉によって救われる前、私たちはどんな歩みをしていたんでしょうか。人類誕生の最初の出来事を皆さんよくご存知です。創世記に書いてあります。神である主がアダムとイブを作られたとき、彼らはエデンの園に置かれました。そしてそこを輝かせ、守らせたと書かれています。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死にます。最初の人であったアダムとイブは、この神の御言葉に従ったのでしょうか。従わなかったんですね。神の御言葉に従わなかったことで、まず霊的な神との交わりが断たれました。そして肉体的な死、土に変えるという運命になりました。そして3番目、私たちの霊、魂がいずれ神の裁きを受けるものとなってしまった。で、実際にですね、この後数百年後、あるいは数千年後かもしれません、ノアの時代になりますと、生物と人類のほとんどが死に絶えたと書かれていますね。ノアの家族8人以外、そしてその箱舟に乗った動物以外、陸の動物以外は全て死に絶えたと聖書の記録に書かれているんですね。そしてその時に亡くなった魂はどうなったでしょうか。ペテロはですね、やがて裁きの座につくと、その時生きていた人たち、そのことがペテロの手紙にも書かれています。 一方、その後、時代が上りますね。ノアの箱舟の中にいました8人の人によって、その後、人類がですね、また増え広がっていきました。そして、その人類の増え広がっていた中に、一人の人、アブラムと当時は言いました。アブラムという方がおられたんですね。で、神様はその人を注目して、アブラム一人に声をかけたんです。あなたは、父母のいるところから離れて、私が示す地に行ってそこに住みなさい。アブラムはどこに行くか知らないで、その神様の御言葉に従って、家族を連れて旅を続けたんですね。そして、そのカナンの地というところに行きました。で、アブラハムとサラには子がいなかったんです。神様はそのアブラハムとサラを祝福したんですけれども、あなたの子孫によって、あなたの子孫は増え広がるという約束をしたんです。しかしサラは不妊の女性であったんですね。しかし神様は約束通りに、アブラハムが100歳の時にイサクという子供が生まれ、そしてイサクが成長していきます。である時ですね、神様がアブラハムに声をかけたんですね。試練を合わせられたと書かれています。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の生贄と捧げ物として捧げなさい。最初、アブラハムはですね、戸惑ったと思うんですね。神様が約束しておられるのはこのイサクです。イサクから生まれる子孫を通して、そのですね、増え広がると約束しているのにもかかわらず、神様はアブラハムにこのイサクを、一人子イサクを捧げなさい。しかしアブラハムはですね、この神様の御言葉に逆らったでしょうか。アダムとイブのようにですね、御言葉に逆らったでしょうか。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための薪を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かっていった。そして、焚き木を祭壇の上に乗せて、そしてその上にですね、イサクをですね、こう縛って乗せたんですね。アブラハムは手を伸ばして刃物を取り、息子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼に呼びかけられた。アブラハム、アブラハム。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは言った。その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れていることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかった。主の使いは再び天からアブラハムを呼んでこう言われた。私は自分にかけて誓う。あなたがこれを行い、自分の子、自分の一人子を惜しまなかったので、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やす。あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。あなたの子孫によって、地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アブラハムのこの信仰によって、あなたの子孫っていうのは、これは単数形なんですね。実はアブラハムの子孫から生まれてきた、神の聖霊によって生まれてきたイエス・キリストによって、地上のすべての国民が祝福を受けるようになっているんです、今。 そして神様は、その一人子であるイエス・キリストを惜しむことなく死に渡されたんですね。神の思いは、アブラハム、最初に経験したアブラハムの思いと全く同じ思いで、自らの一人子、イエス・キリスト、神の子を捧げてくださったんですね。私たちの罪のためにです。ここに神の愛が示されてるんですね。私たちが救われたのは、神の憐れみと恵み以外に何者でもないんです。そしてその後、ペテロは続けます。神の言葉によってあなた方は新しく生まれたのだから。まずこのところちょっと読んでいきましょう。一章のところ23節、あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意志によってでもなく、ただ神によって生まれたのです。私たちはイエス・キリストを信ずる信仰、これは神様が約束してくださった、その約束を信じたから、新しく生まれたんですね。救われたんです。ですから、御言葉に従うということ、本当にこれは大切なことだということを皆さん覚えていただきたいと思うんですね。そして、私たちは御言葉によって新しく生まれただけではなくて、御言葉によって成長していくんです。生まれたばかりの血の御子のように、純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためですと書かれています。第二トメトの3章16、17節にはですね、神の聖書の御言葉はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。それは神の人が良い働きにふさわしく十分に整えられたものになるためなんですね。私たちは御言葉によって実は成長し、整えられていく。ですから御言葉に従うということをですね、ぜひ皆さん、覚えていただきたいと思います。二つ目いきますね。生ける石の上に築く。生ける石って何でしょうか？これ後から出てきます。4節5節を読みますと、主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神の喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。実はですね、神の子一人子イエス・キリストがこの地上に生まれるということは旧約聖書から予言されていました。そしてイエス・キリストがこの地上に来られた今から2000年前、イエス・キリストはイスラエルのユダヤの民に受け入れられたでしょうか？受け入れられなかったんですね。イエス・キリストはご自分の国に来られたのに、ご自分の民はそれを受け入れなかったと聖書に書かれています。2箇所、2つの箇所をちょっとお読みしますね。マタイの23章の37節、イスラエルの民は生ける神を捨てて偶像に走ったことで世界に散らされたというところですね。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリがヒナを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。ユダヤ人たちは神の御声に従わずに、それを預言者たちを殺し、そして彼らを石で打った。ヨハネの1章10節11節にはこう書いてあります。この方は元から世におられ、この方イエス・キリストですね。世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。この生ける石として来られたのに、その民は彼、 イエス・キリストを信ずることがなかった。しかし、もしイエス・キリストを信ずるなら、信じているあなた方には尊いものだということがここで示されているんですね。イエスを信じるということはどういうことなんでしょう。それはイエス・キリストの人格を深く知るということですね。そしてそれとともにイエスと父なる神との関係を知ることなんです。そしてまた信じていくことによってイエスと私たち、あなたたちとの関係がですね、本当に深まっていくということなんですね。これがイエスを信じるということなんです。日々の歩みの中でイエスを信じて歩んでいくことによって、イエスと私たちの関係が深まっていく。そしてそれは岩の土台の上に私たちが家を建てることにつながる。なぜか。私たちの人生、必ずですね、いろんな豪雨や暴風のような災害とか不運な出来事に出会うことがあるんです。そうですよね。私たちの人生は順風ではないんですね。いろんな出来事が突然起きてくるんです。悲しいこと、辛いこと、思ってもいなかったことがですね、私たちに降りかかるんですね。今年2023年、何が起こるかまだわかんないですよね。世界の状況、日本の状況、わかりません。それだけではなくて私たちの家庭、私たちの周りの状況もどうなるかわからないような時代に私たちは生きています。岩の上に家を建てた人の未来についてマタイの7章で書かれていますね。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。この写真を見るとですね、この大きな岩の上に家が建ってますね。これですね、大波が来たとしてもおそらく耐えられたかもしれないです。津波が来た時はちょっとわからないですね、これね。誰でもすでに据えられている土台の以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストなんですね。イエス・キリストの上に私たちの人生を築き上げていくということですね。ペテロは進めています。実はこのイエスによって私たちは神の子とされただけではなくて、実は私たちの名前が天に記されているんですね。そしてイエス・キリストはこう約束しました。私はもう一度この地上にやってくる。そして信じている者は蘇り、生きている者はそのままイエス・キリストと直接会うことができる。そのような希望を私たちは抱いているんですよ。抱いていますか？今、皆さん。そして新しい体にですね、蘇るんですね。そして永遠にこのイエス様と、そして神様と共にですね、過ごすことが約束されています。ですから、今私たちが生きているこの世にあって、私たちは使命に生きるようにと、実はペテロは進めているんですね。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方が闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。ここにですね、私たちの立場4つ書かれていますね。選ばれた種族である。これ英語では chosen generation。って訳されていました。王である祭司、ロイヤルプリーストフード、ロイヤル、王族なんですね、私たちはですね。聖なる国民、ホーリーネーション、そして神のものとされた、his own special people なんですね。 この一つ一つの私たちの立場、今私たちはこのようにですね、神様を見てくださっているということですね。皆さん、この一つ一つをですね、実際にですね、後で本当に黙想していただきたいと思うんです。じっくりですね、ああ、自分は選ばれた種族なんだ。チョーズンジェネレーションなんだ。ああ、私はロイヤルプリーストフードなんだ。私たちだけが神と人との間の取りなし手として祈ることができるんですね。この地上に生きている間、私たちは祭司として、私たちの家族や親族のために取りなすことができるんです。私たちの友人や、私たちのこの知っている人たちのためにですね、取りなしのお祈りをすることができる祭司なんですね。聖なる国民なんです。ホーリーネーションなんですね。私たちは、聖っていうのは、この、選び分かたれたって意味です。この世から、選び分かたれて神のものに属するものとして、そのような立場に私たちを置いてくださった。そして神のものとされたスペシャルなピープルなんですね。特別な一人一人なんです。ですから私たちはこの立場に立って使命を受けてこの地上にですね、歩んでいきたいと思うんですね。もう一つ、第一ペテロの4章、これをですね、最後に見ていきたいと思います。それぞれが賜物を受けているのですから。神の様々な恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい。私たち一人一人に実は賜物が与えられていると、ペテロは書いています。語るものであれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば、神が備えてくださる力によって、ふさわしく奉仕しなさい。じゃあ、どんな賜物があるんでしょうか。ローマ人への手紙の12章にはではですね、7つの賜物がですね、記されています。そこには、その信仰に応じて予言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進める人であれば進め、分け与える人を惜しまず分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人は喜んでそれをしなさい。予言、神の言葉をですね、語る人、奉仕、本当に人に仕えですね、喜んで、このですね、仕えていく、そういう賜物を持っている人がですね、教会の中にいるんですね。教える。聖書の御言葉を分かりやすく人に伝えることができる。進める。こうした方がいいですよ。主はこのようにですね、御心をこのように求めていますよっていう進めて、そういう進めですね。分け与える。自分が持っているものをですね、惜しみなくですね、分け与える人。指導する。ね。先頭に立ってですね、あるいは後ろからですね、使えるリーダーとして指導していく。事前をする。ウクライナとかですね、シリアとかトルコで、今本当に避難民の人たちがたくさんいます。その人たちにですね、ぜひですね、助けていきたい。彼らにですね、献金をしたい。物をあげたいという思いが起こされてですね、それを実際に行動に移していく。そういう賜物を持った人たちがこの教会の中におられるんですね。皆さん、必ず賜物を持ってるんですよ。その賜物を用いて互いに使い合いなさい、愛し合いなさい。そして最後にこの愛が語られてるんです。なぜかっていうと、愛は結びの帯として完全だからです。私たち一人一人では弱いんですね。しかし、その賜物を持った人たちが協力し合って、使い合っていくときに、大きな力となって、社会に大きな影響を与えることができるんですね。それは、神様が与えてくださった愛を私たちは受けているからですね。はい、今日はですね、主のもとに来なさいというペテロの勧めから3つのことについて見ていきました。まず、主の御言葉に従うこと。 主が語られたこと、主がですね、私たちに示してくださったこの御言葉に日々従って歩んでいくことですね。それが第一。そしてその次に、人には捨てられたけれども、私たちにとっては尊いこの生ける石、キリストの上に、私たちの人生の土台を築いていく。そして三番目、私たちにはすでに与えられている賜物を用いて、イエス様が私たちにしようと、せよと、命じておられる、その使命に従って生きていく。ぜひですね、この一週間、皆さんの歩みがですね、この神様の御心に従って、支えられて、そしてそこの使命に生きることができるようにお祈りしたいと思います。それではお祈りいたします。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です。愛する天皇お父様、あなたの御の心から賛美いたします。私たちはあなたにとって本当にふさわしいものではなかったのにもかかわらず、あなたの憐れみと恵みによって、あなたが私たちを召してくださり、そしてキリストにある救いを私たち得ることができたことを心から感謝いたします。どうぞ私たち御言葉によって救われましたので、その御言葉に従って歩むものとさせてください。実を結ぶようになるようにとあなたは進めておられます。どうぞ与えられた賜物を用いて豊かな実を結んでいくことができるように助けてください。互いに仕え合い、互いに愛し合うことによって、神様あなたの栄光を私たちこの教会を通して表していくことができるように導いてください。一人一人の祈りの上に、神様の豊かな祈りの答えをあなたが与えてくださいますように、救い主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。